言葉に興味を持つようになると自然と口からも言葉が出てくるようになります。2、言葉が不明瞭。まあ、子供の言っていることが何なのかよくわからなくてうまく聞き取れないと悩んでいませんか？指摘しない。まあ、言葉が不明瞭な場合というのは何言ってるのかよくわからない、聞こえないよ、〇〇でしょと言ってしまうのではなくて、〇〇ね、綺麗だよねっていうように、まあ、さらっとね、正しい言葉を言い直してあげるようにしてください。指摘するということは子供に言葉がうまく話せていないということを意識させてしまうことと同じことです。まあ、そうすると、まあ、子供がうまく話せないのにちゃんと話さなきゃとプレッシャーに感じてしまったり、ストレスに感じてしまうようになります。まあ、そうするとどもるようになってしまったりだとか、話すことをね、やめてしまうことがあるので気をつけてください。わかりやすい言葉で話す。またこちらが話すときには聞き取りやすい、わかりやすい言葉で大きな声でね、話してあげるということも大切です。あとは、正しい言葉を覚えていけるように簡単なしりとりや言葉遊びを取り入れたりすることもおすすめです。絵本を読んであげる。まあ、絵本も言葉を覚えていくための方法の一つでもあります。正しい言葉をあえてね、練習させてしまうのは子供に意識させてしまうようなものなので逆効果になってしまう場合があります。そのため絵本を読むということで正しく言葉を覚えさせてあげるということもね、方法です。まあ、絵本は勉強のように学ぶというよりも遊びのうちの一つとして、ね、楽しんでみながら同時に、まあ、言葉も覚えていけるのでおすすめになります。子供同士の関わりを経験させる。あとは保育園や幼稚園、また児童館や公園など、まあ、同世代の子供たちと、関わる機会をね、作ってあげるということも大切です。まあ、そうすると一緒に遊んだり関わったりする中で社会性が発達してくると、言葉のコミュニケーション力もね、発達していきます。まあ、言葉の発達は思春期頃までは続きますし、言語を習得する能力というのもその子のペースで、ね、発達していきます。よって長い期間を通して言葉が発達してくることもありますので、焦らず子供から明瞭な言葉が出てくるのを待ってあげてください。 3. 言葉が悪い。まあ、4、5歳になるとお友達の真似をしたり、反抗期に見られることの一つとして言葉遣いが悪くなる時期がね、あります。バカ、アホ、うるせえ、まあ、そんなね、言葉をいきなり言われたらびっくりしてしまうかと思いますし、そんな言葉やめなさいなどとね、まあ、反射的に叱ったりしてしまう大人たちもいるかと思います。新しい言葉を覚えることは悪いことではない。まあ、汚い言葉を聞くとね、あまりいい印象を持たれない方が多いと思いますし、そんなことを言う人とはお友達をやめなさいなどとね、付き合うお友達まで制限してしまう大人たちもいます。まあ、確かに汚い言葉ってあんまり良くないイメージを持たれてね、しまうかと思うんですけれども、まあ、どんな言葉であっても新しい言葉を覚えるということには変わりないですし、それはね、決して悪いことではないと思います。まあ、なぜなら、その汚い言葉を覚えることで、この言葉を言ったら相手が嫌な気持ちになるということがわかりますし、場面をね、考えて言葉を選べるようにもなるからです。私は知識としてそのような言葉をね、覚えることも悪いことではないと思います。まあ、ただ使うタイミング、使い方は気をつけなければなりません。まあ、誰かに向かって言うのは絶対にダメだということ、その言葉のね、使い方を教えてあげるということが親の役割として何より大切なのではないかなと思います。甘えたい気持ちの裏返し。まあ、4、5歳になるとお兄ちゃんだから、お姉ちゃんだからという言葉を言われることも多くなって、自立しなければならないという気持ちがね、出てきます。それと同時に子供の中でもできることが増えて、どんなことでも一人でできるという自信を持ち始めて、何でもね、自分でやろうとします。まあ、その反面、まだまだ子供で大人に甘えたいという気持ちはどの子も強く持っています。 ですが、4、5歳になるとプライドや恥ずかしさなども出てきて、素直にね、甘えられなくなる子もいます。そしてわざとバカ、アホなどのね、良くない言葉を言って、お母さんたちのね、気を引かそうとする姿も見られます。その場では相手にしない。まあ、でもこれは甘えたい気持ちの裏返しでもありますので、むやみにね、叱ったりすることはやめてあげてください。まあ、その場で反応してしまったりすると、このような言葉を言えばママは見てくれると思って、かまってほしい、見てほしい時にはこのようなね、良くない言葉を使って気を引かそうとしてしまうからです。まあ、その場ではあまり相手にはせずに、少し時間が経ってから、あんな言葉言われてママとっても悲しかったなっていうように、ママの気持ちをね、伝えてあげるようにしてください。ママの気持ちを伝えることで、大好きなママを傷つけてしまった、悲しませてしまったということが分かって、自然とそのような言葉をね、言うことも減ってくるかと思います。まあ、特に 4,5 歳になると甘えてきたりするような子ばかりではないんですけれども、子供が要求していなくても甘えたい気持ちというのは常にどの子もね、持っているので、普段から愛情表現やスキンシップなど、子供に向ける時間をたくさん作ってあげるようにしてください。叱ってしまうと子供の思うツボになる場合も。また、甘えたい気持ちの裏返しの場合と、大人の反応を楽しんでいる場合があります。まあ、反応を見てね、楽しんでいるという場合は、大人の表情をちらちら見たり、ニコニコしていっている場合ですね。まあ、掘っていたらお母さんはどんな反応するかな、怒るかなとワクワクしてるんですね。そんな時にお母さんが叱ったら、子供の思うツボです。バカやアホなどといえば、お母さんが怖い顔をして叱るというね、反応が楽しくて何度でもね、やるようになります。まあ、そうするとその行為が止まらなくね、なってしまいます。まあ、そんな時には叱るのではなく、良くない言葉を言ってる時には、無視をするようにしましょう。そして少し時間が経ってから、さっきの言葉を良くなかったよっていうようにね、さらっと伝えるようにしてください。4、反抗期。1、イヤイヤ期。まあ、自我が芽生えてくると、何でもイヤイヤとダダをこねたり、自分のしたいようにならなかったりすると、泣いて暴れたりして、まあ、癇癪をね、起こす場合があります。イヤイヤ期は一つの成長。まあ、いつもいやいやと言われてしまうと、もういい加減にしてよとね、イライラしたり、対応にね、困って、まあ、疲れてしまう方もね、たくさんいるかと思うんですけれども、いやいや期というのは、自己が芽生えた証拠でもあって、嫌なことを嫌、やりたいことはやりたいと主張できるようになって、自分の気持ちを表現できるようになったという一つのね、成長でもあります。まあ、このイヤイヤ期で最も大切なのは、子供を抑え込むのではなくて、子供が自分の気持ちを出しながらも気持ちを切り替えられるようにするということです。まずは、子供の気持ちを受け入れる。まあ、その行動が叶えられなくても、叶えられても、そうだよね、〇〇がしたいよねなどと、まあ、大切なのはね、そのまずは子供の気持ちを受け入れてあげることです。まあ、子供の気持ちを受け入れてあげるだけで、子供は自分の気持ちを理解してくれた、主張が通ったと、満足感を得ることができます。できることは子供にやらせてあげる。まあ、命に関わる危険なことや人に迷惑のかかること以外は、まずはね、いいよと伝えて、やりたいことを主張したり実現しようとする子供の姿勢を受け入れつつも、我慢する力を育てていくということもね、大切になります。まあ、もしやらせてあげられないような危険な場合であれば、ただダメというのではなくて、子供の気持ちを認めてあげた上で、なぜそれができないのかということをね、伝えてあげることが大切になります。他に選択肢を与えてあげる。また、もしやらせてあげられない場合ですね、他に選択肢を提案してあげるということも方法です。まあ、ただそれはダメ、それはできないよだけね、言ってしまうと、子供は自分の気持ちが否定されたという気持ちになって、自尊心が傷ついてしまいますし、 その自分の気持ちを否定されたことに加えて行動が実現できないことでよりパニックになってしまいます。まあ、これは〇〇だからできないんだけど、これは選ばせてあげるね、これとこれはどっちがいいかなっていう感じで、できないとね、ただ伝えるだけではなくて他に選択肢を与えてあげることで子供は選べることに満足をして落ち着く場合も多いです。見通しを持たせてあげる。まあ、お風呂に入ったら歯を磨こうねとか、あと遊んだらご飯を食べようねなどと、まあ、次の行動が分かるようにね、あらかじめ伝えてあげることで子供は次の行動にスムーズにね切り替えられるようになります。まあ、子供というのは常に遊びたいという気持ちを持っていて常に遊べると思っています。なので、まあ、次のねやるべき行動を把握できていないと子供というのは自分のしたいことをねしたくなります。そしてその行動をダメだよ、次はこれだよって言われてしまうと、自分の思い通りにね行動できないことに気に入らずに癇癪、パニックをね起こしてしまうんですね。なので、まあ早めに次の行動を伝えてあげたりだとか、あと絵や写真を子供の見える場所にね貼っておくと、子供は行動の流れがね理解できるので、パニックにならずスムーズにね行動を切り替えられるようになるのでおすすめです。その先にある楽しみを伝えてあげる。まあ、子供というのは目の前のことしか見えていない場合が多いですね。まあ、なので今からおばあちゃん家に行くよとか、お買い物に行ってケーキ買ってこよっかっていうように、まあ、この先にある楽しみを伝えてあげることで気持ちをね切り替えることができる場合もあります。また同時にこのような経験を通して子供というのは思い通りにいかなかったりイライラしても楽しいことに目を向けることで自分の気持ちを切り替えられるようになるということをね学ぶこともできます。ワンクッションを置くのも方法。お風呂に入りたくない、着替えたくないとね行動を嫌がる場合、子供もやらなきゃいけないと分かっていてもなかなかね気持ちを切り替えられないという場合も多いです。まあそのような場合は行動の前に絵本を読んだり手遊びをしたり好きな動画を見たりなど、まあ、楽しめることを一つ入れてワンクッションを置いてあげると子供は気持ちを切り替えるきっかけにもなってスムーズにね次の行動に移れる場合もあります。何をしても落ち着かない場合。また何をしてもね落ち着かない場合もあるかと思うんですけれども、まあ、そのような場合はですね少し時間を置くのも方法です。まあ、泣きわめいている時というのは子供は興奮状態になっているので、そのような時にね何を言ってもやっぱり聞く耳をね持ちません。抱っこしようとして落ち着かせようとしてもいやいやとね言うだけです。まあ、そんな時には少し時間を置くことで子供もね気持ちの整理ができて落ち着いていきます。そして少し落ち着いたところで〇〇が嫌だったんだね、〇〇がしたかったんだよねっていう感じで子供のね気持ちを受け止めてあげるようにしてください。またずっと家の中でね飽きてしまっている場合があるので、一度ね外に出てお散歩をしてみたり公園に行ってみたりなど環境を少し変えてみるだけでも気分転換になって気持ちがねリセットされる場合もあります。